はい、お久しぶりです。
はい、
お疲れ様です。
月2ペースになってきた。
取れずでね、なかなか
それでもね、やっぱりお便りが来続けてるので、
はい、
なんとか早く収録しないとっていう。
そうね、流行る気持ちがあったよ。
土平日
ですね、
中日です。11時です。
ほんまにこれでやってるから許してほしいよな。
うん、もはや平日の夜10時ぐらいやろうと思ってお便り来たりするもんな、うん、
確かに。
さっきな、
さっき来たぞ。ブー言
う
て。
いやー、ということでね、はい、お便りね、早速読んでいきたいと思いますので、うん、
どしどしのどしで
今週もネオ五条楽園始めていきたいと思います。
やっていこうぜ。
では毎度のことながら、
毎度
初オタが
来ており
ますね。こういうのでいいんだよって言うよ、孤独のグルメのあのおっさんが。
最近ちょっと燃えたやつ。思い出野郎の増田さんが燃えたやつ。あの人ボヤがよう多い。
こういうのでいいんだよお便りですね、
うん。
桜ネームもぐもぐさん。
もぐもぐいい名前やね。
その他のコーナー、やっとお便り送ります。
あら、
矢蓋さん、陽一さん、こんにちは。
こんにちは。
今年31歳の女性さくらです。
矢蓋と同い、
生後1ヶ月の娘の寝かしつけをしながら聞いています。
ママさんだ。
なんかママパイも多いよな。
ママパイ。ちょっと嫌な並びやね。ちょっと嫌やね、ママパイね。
そう、いや、ほんまなんか子育てしながら、寝かしつけながら聞いてますって。
起きるぞこれ
な。たまにいるよな、うん、お前すごいと思うわ。成人男性お二人がわははと笑いながら日常を楽しく話しているのを聞くと元気が出ます。
あらら、よかった。
矢蓋さんの自転車を盗まれた話と。あったな、去年の今ぐらいです。荷物を盗まれた社長にお金を貸した話。
ああ、いまだに連絡来ておりません。
アルバイト先の近くのケーキ屋さんのお話。
あったね。
あとはお二人の理想の休日の話などがお気に入りです。だいたい去年の今ぐらいの話ばっかりかな、う
ん
う
ん
う
ん、でもなんかいいエピソードやな全部。
確かにな。それから合間に入る陽一さんのお酒のカランカランという氷の音が良きです。収録中、陽一さんはお酒を飲まれていると思いますが、
はい、
矢蓋さんは何を飲んでいますか？今年は初めての育児が始まり、短すぎる秋を感じられないままあっという間に毎日が過ぎています。
あ、じゃあまあまあ1年目だよな、
ね。お二人も気温差で体調を崩さぬようお過ごしください。これからも配信を楽しみにしておりますということで。
なるほど、
まあ、質問としては矢蓋さんは何を飲んでいますかと。
ほんまにいろいろ飲んでるな。
ちょっと待ってくれ、なんで俺今日に限ってこのよくわからんもの、
う
ん、
イレギュラーな。
今日は、うん、リンゴ三兄弟を飲んでます。
知らん、聞いたこともない。伊藤園やけど広告も売ってなさそうな、
伊藤園と、なんかこの日本エールっていう、多分これ JA の商標って書いてあるな、
うん、あ、JA 農協とかそういうのとのコラボ、うん、
ね、長野県産の秋葉えっていうリンゴと、
秋葉え
シナノスイート、シナノゴールド、
うん、
だからリンゴと梨をブレンドしたリンゴジュースで、リンゴ三兄弟と、
まあ、長野の名産
3
つ揃えましたみたいな感じか、
うんうん、けど果汁 10% 未満って書いてある
。大裏切り。道理で、あの断面が映ってないね、パッケージに。
あ、そういうことなの。
あの、
あ、ね、聞いたことあんな。
パーセンテージによんだよな、 100% ジュースは、ね、あの断面を使えるけど、
うんうん、
100% 未満、何パー未満か忘れたけど、
うん、
90か80か未満のジュースは、
うん、
あの断面は使われへんっていう。
あ、だからメロンソーダにはメロンの映画1個もないんだ。あ、そうだね。なるほどね。
そうそうそうそう。
ていうことで今日はリンゴ三兄弟ね。
イレギュラー。あとコーヒーね。
コーヒー、そうです、
ね。気持ち悪い。
あのタバコを吸う時用のコーヒーと、収録の時に喉潤す用のジュースを結構2本持ってることが多いです。
確かにそうやな。うん、コーラと、
そうそうそう、
コーヒーとかやな。
そうそうそう。
普段は。
だいたいこのジュース部門は、まあ、今日はたまたまリンゴジュースなんですけど、はい、炭酸が多いです。
あ、なるほどね。
サイダーとか、
うんうん、
あとなんかリアルゴールドとか、
リアルゴールドな、
コーラとか、
わけわかんない、セブンアップとか。
そう、セブンアップとかの、あの、そう、炭酸系と、あとタバコ吸うように、今日はブラックコーヒーやけど、はい、カフェオレとかミルクティーとか のことが多いです、うん。
俺も今日はちなみに日本飲みやからな。
あ、そうやな。これ手前のやつは、
手前のやつは普通にシンプル、ブドウジュースブドウを漬け込んで、うん、あ、発酵させたジュースと、
なるほどね、
麦ジュースのジュース
麦ジュース
麦ジュ
ース、あの伝説の獣が書いてある
麦ジュース、麦ジュースですね。
いや、みんな何飲んでんのかな、
聞きながら。
水なんかな。
あ、いやいや、
収録してる人って
で、おおむね水やろ。
なやっぱ音立てたりしたら怒られたりするのかな。
あの、少なくともゴリチラでは怒られるやろ。
お松厳しい、
厳しいから
。お松怖かったもん、
ね、今ちょっとやべ、取り直そう。
お松
音入っちゃった。
お便り噛んだらお松に読み直し命令下されるから、あれびっくりしたな、
ピリッとする。あれピリッとすんね。
あれおもろかったな、
うん、おもろい。
確かにこの収録してる人の
飲み物とか
ルーティーンとかスタイルみたいな。
そうかもね。
確かにな。なんかうちはさ、収録中に写真撮って SNS に上げるをよくやってるけど、うん、他の人あんまり収録してる様子の写真見ひんな、そういえば。
ああ、確かにね。
どういうふうにやってんのかな。リモートやからか
とか、あと別にわざわざ上げるほどのことがないみたいな。
ああ、なるほど、
ね。俺の場合そのグッズやるとか、
あ、お菓子もらった
り、お菓子もらうとか、もろもろなんか映しがいがあるから。
なるほどな。手前味噌ですが、
手前味噌です。剣があったな今。
ということでね、子育てしながら聞いてくれてるということなんですけど、
うん、
いや俺覚えてる限りでは、これ今挙げてくださってた自転車盗まれた話から、うん、なんかその理想の休日のエピソードを撮った時は、
うん、
マニキュアコテコテさんっていう人が、
あ、はいはい、
俺らがその過ごしてる休日が私にとっては理想的ですみたいなのを言ってくださって、うんうんうんうん、で俺らがママになった気持ちで理想の休日考えるっていう回が、
確かにそれあったな。
あれが理想の休日、理想の義兄弟っていう回なんですけど。、
うん、変なタイトル。
そうそう、だから休日の話した後に、うん、妹
の
話したんやけど、うん、なんかあれのエピソードが再生回数めちゃくちゃ多くて、
へえ、
うん、だいたいさ、番号若い回がさ、やっぱ再生回数多いんやけど、
まあ、最初から聞かれるから
結構上位食い込むぐらい
再生回数高くて、すごいやん。
そう、なぜか
イレギュラー回やな。
いや、ほんまそうやね。うちはその初回とゴリチラの回と若様接待の回あたりが再生回数めちゃくちゃ多いんやけど、
何回周年とかよりも第何百回みたいなよりも多いってこと
や
な、うん、すごいよな。
あれ、第100回よりも多い。
ああ、すげえな。
そう、なぜ
か長いからちゃん100回が。
あ、いやいや、それもあるけど、いや第100回も結構上位やね。
あ、そうなんや。
けどそれより上やった、
すごいね。
なぜか、
なぜやな、
なんなんやろうな。検索されるようなワードでもない気するしなと思って。
確かにね。
みんなやっぱこうネオジラックやのエピソードザーって見た時に理想の休日気になるのかな。
ああ、そう。あ、まあでも京都の生活みたいな暮らしぶりが見えそうみたいなのはあるんかもしれへんな。
それか喋ってる内容とタイトルが一番リンクしてる回やからかな。
あ、分かりやすい。まあ、あと単純に理想の〇〇系はなんかエピソードとしてはさ、うん、その王道というか鉄板味はあるから、
確かに
引っかかりやすいのはあるかも。
自分のと比べるみたいなのしやすいんかな。
うん、
なるほどね。
まあ、そういう子育て系の人らも、
うんうんうん、
ママさんとか見てくれてる、聞いてくれてるっていう、
確かにね、
ことがあるならば、
うんうん、
あれやね、財津一郎なき今、
お、
俺らが第二の竹本ピアノとなれるように。
あの赤ちゃんの
泣き、安眠を阻害せえへん、泣き止ませようや、
泣き止ませるやつな、
うん、俺らが。
いやでも、
うん、
ちょっともしかしたらあるかもしれない。陽一のお便り読みを聞かせると泣き止みますみたいなのがあるかもしれん。
第二のナイトスクープ。
そうそうそうそう、
起こりうる。あったらね、あったらまず教えてほしいね、うんう
ん。でまあなんかあれやな、エピソードトークがもしかしたらこの人お気に入りなんかもしれない。
ああ、そうね、確かに傾向的には。
最近そんなにこうがっつりエピソードトークみたいなそんなしてない気がする、うん、お便りが多いっていうのもあるんだけど。
確かにね。
いや、まあまあ、どっかでね、
機会があればしますけど、もちろん。
そういう意味でこうエピソードトークしやすい質問とかが投げかけられるのがね、僕らにとっての一番理想のお便りです。
手前味噌やな今のも。そんなこと言うな。何送ったってええやん。
ただ場合によっては、え、ちょっと何も思い浮かばへんわ。買いたまにある。ひどい。
ひどい、あれはひどいな。まだ読まん方がマシ。
そう。 そういうこともある、ということでね、初オタありがとうございます。
まだまだ改善の余地あるな。
まだまだ改善の余地あります。まあおそらく今、育ててる生後1ヶ月の娘さんが、
生後1ヶ月か、
うん、そうわお。だからまだあの何やろ、自分で動いたりとかもできひん
ぐ
らい
の、ね、な
感じやけど、こう1歳2歳とかになってこう自我が芽生え始めたら、うん、このもぐもぐさんにも語るべき、あのお便りするべきエピソードがたくさん生まれると思うんで、
ごめんな最初の言葉ネオとかやったらパパでもママでもなくネオ
中止だ中止だ中止
ありえるこのままやったら
、ということでね、また2通目もお便り送っていただければ、
そうですね、成長記録とかもぜひ送ってください。
もちろん他のママさくらたちもね、
そうだね、
お便り送っていただければ、
情報交換してくれてていいわけだからね、
はい、
読むから
ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この人もママちゃうかったっけ。
あ、そう、
さくらネームお茶さん。
お茶さん、
はい、その他の
コーナー久しぶりか、
久しぶりやな、
気がするね、
うん、でもこの人が多分最初に寝かしつけで聞いてるって言ってくれた人な気がする
ファースト寝かしつけ、
もう1年以上経ってるから、もう寝かしつけんでもいいぐらいの年かもしれん。
はいはい、が立ち上がりもするんかな、1歳とか。
どうなんやろな。その他のコーナー、
ない、
もずくの注意点。
ほう何それ。
矢吹さん、陽一さん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。お茶です。
久しぶりだね。
今日お茶飲んでなくてごめんね。
ほんまやで
、いつかの回のお便りで、うん、メカブはカップのまま飲むように食べるというお話に陽一さん、はいはい、とても共感していましたよね。
やってるからね、
それを思い出したのでやってみました。
やったんや、
もずくで。
それがなんでなんかがな。
そして爆むせ
あー、そういうことか。
アット会社。
そらそうやろそらせやで。
もともと海藻類は苦手でもずくも食わず嫌いだったのですが、3歳の息子のもずくブームが突然終わりを告げ、
はい、
多めにストックしていたものが余ってしまったのでもったいないと思い食べてみたらハマりました。
もずくにハマる3歳がすごいよ
ね。私は現在事務職をしており、業務に支障さえなければ昼食時間以外でも、間食等は特に注意されることもなく自由に何でも食べられます。
いい会社。
会社での間食をおやつではなくもずくにしたらヘルシーでいいじゃんと思いもずくを持参。
一理ある。
そして冒頭に戻ります。
なるほど、
爆むせ。
そういうことね何をしとる。
同じカップでももずく直飲みはダメでした。
うん、
フレスコのメカブラバーの陽一さんがもずくを食べる機会は少ないかもしれませんが、はい、もずくも別に好きやんの。でも
まあまあね、メカブほどじゃないけどね。
もしもずくを購入して食べる際にはお気をつけくださいねと。スーパーの海鮮コーナーでもずくに手を伸ばしつつメカブが目に入るといつも陽一さんの、うん、あなたメカブって言うのねを思い出してほっこりしています。それではこれからも配信楽しみにしていますということで。
なるほど、
もずくエピソード。
まあ、そら酸味でむせるよね
これあれですね、あの2年目のフレスコの神様という回で聞けますね。うんうん、なるほどね。
いやでもやっぱ一般的なのはもずくの方なんかなって思うな、メカブより。もしかしたら家庭にあるの。
まあ俺にとってもメカブともずくはもう普通に似て非なるもので、どっちも大してそんなにこうハマって買うほどのもんじゃなかったから、
どちらもそんなに親しみがないってこと。
そうやな。
食卓に並ぶ率でいうと、
うちは並ばんねん。
あ、実家には。
もう俺がマジで食わへんかったから
。あ、そうなんや。
うん、
海藻が嫌なん。
そう。
へえ。
だから髪の毛が怪しい。
やばいな。それやと思った
わ。いや、俺ほんまにな、もう昆布もわかめも、もうできればほんまに食わんでいいならもう
避けて通りたいと。
うん、
へえ。
多分陽一と真逆で、
うん、
ヌメヌメしてんのが嫌やねん。多分。
なるほどな。
で、俺があの塩昆布とか
昆布巻きとかもいけるってこと。あのうん、おせちとかの、
まあ、別にめっちゃ好きかと言われたら別にそうでもないけど、全然食えるのは食える。
とろろとかメカブとかよりは、
うん、そうやねんな。いやでもな、何なんやろうな、別にあのそれこそ山芋長芋とかのとろとろは、うん、まあ、アレルギーではあるけど好きやねん。
ああ、かゆなるけどみたいな。
そうそうそうそうそう、あれ一番俺の人生で歯がゆいポイント。
かわいそうに。
そうそうそう、けど何なんやろうな、もずくメカブいらんな
愛入れんな、
うん、いやもうほんまに単純にも俺の味覚が
そうね、
はあ、もう反応できひん。
お前にとって無意ってことね。
そう、良さを理解できひん体でもしょうがないと思ってる。
そう、
陽一が甘いもの別に対して食わん、
それと
別に食おうと思えば食えるぐらいのレベル。
わかるわかる。
で俺もほんまにもううえーってなるとかはない、
うんうん、
別にもう出されたら食うけど
好き好んでは買わんし、
これにお金出してるやつアホやなと思ってる。
おらお茶さんも言うた今おらっつってハマっとんねん。
チョコレート買う方が賢いなと思って
る。おら
いやまあ陽一はね、
カカオで賢なると思ってるやつがアホやからな一番。
陽一はまあ好きなのはな、もうずっと前から知ってるけ
ど、
陽一はネバネバナタリーの編集長やから俺がよく言われて
俺ネバネバナタリーの編集長やから自分の会社の前にネトネトのクマ置いてあるから木彫りのネトネトのクマ置いてあるね
糸引いてる
クマ
いやでもこれだから要はさ、その食卓で食べる分にこう良さを見出して、えこれ会社でもいけるやんみたいなのは、うん、そういう気持ちはめっちゃわかる。
うんうん、そうね、
うん、
味を占める、
そうそうそうそうそうやったことある、そういうの。
あ、
まあ、他の人とかその常識で考えたら会社に持っていくもんじゃないものを食べるみたいな。
ああだから仕事中にあんま飯、その昼飯以外で食わんというか間食がないからな。
はいはいはい、
自分のリズムの中に、
うん、
その食系はあんまないかもな。
なるほどね。いや俺はさ、一時ミキサーを買ってから、うん、ミックスジュースを作るのにハマってた時期があって。
え、自分家で。
そう。
へえ。
なんか何やったかな、前の会社で俺一回も欠勤なくて遅刻もなくて、
解禁、
そう解禁賞みたいなやつで、なんかカタログギフトみたいなの、
そんなもらえんの、
まあ、社内でそういう表彰をするみたいなのがあって、
当たり前のことではって思っちゃったけど。
いやそうやね、あいやあれやで、なんていうの、体調不良とかもなくて
健康的に、
そうそうそう、だ単純にもう決められた勤務日数全部完成しましたみたいな、
はい
はい、解禁賞
もらえんねや。
でカタログギフトがあってんけど、なんかそのカタログギフトで絶妙に自分で買うほどでもないものにしようって思って、その時に、
ああ、
うん、でってなったらやっぱ調理器具やなと思って、
うんうん、
もう正直男の一人暮らしなんてもう最低限あればまあええかみたいな感じやし、ね、フードプロセッサーとかさ、
うん、
ミキサーとか、あと何々やろうな、圧力鍋とかさ、
余分なものというか、ね、
そうそうそうそう、でそういうのを手に入れるチャンスやと思って、
ああなるほど。
でこうミキサーちょっと良さげなやつがあったから、結構多分1万円ぐらいするやつなんかな。
へ
ー、でそれを選んで、そう届いて、でもうミキサー買ったからにはもうなんか混ぜたいってなって
ミキサージャンキーにな
って、そうそうそう、
なんかミックス早押したい、
そうってなったらもう一番わかりやすいのはもうミックスジュースやってなって、うん、であのあれ
フルーツコー
ヒー、フルーツ の, あのミックスフルーツの缶詰みたいなのあるやんか、
うん、
ああいうのとバナナと牛乳とみたいなの買って
き
て、
あれマストで牛乳はいるんやな、
まあ別に水でもいいっちゃいいねんけど、
あそうなんや、
とかそのフルーツ缶やったらそのシロップ自体がもう液体で入ってるから、
あ汁的な
やつやけど、俺はそのバナナと牛乳ちょっと混ぜたいなと思って、
はいはい、
作ってうーんってでも飲んで、やっぱさすがにもう自分で作ったらこの果肉のゴロゴロ感とかもあって、あこれはこれで店で飲むのとは違ってうまいなみたいなので、
あ美味しいな、美味しかった
な、そうそうそう、っていうのでハマってた時期があって、で今でもたまにあんねんけど、え待って、これ水筒に移して会社で飲んだらもう最高やん
と、お前祝いの味噌汁のやつやんけ
確かに
お前それは祝い味噌汁やん、
確かにな、あじゃあ味噌汁じゃない、あんかけだ、
あんかけ、あんかけ祝いのあんかけや、
確かに言われてみればそうやなで、なんかその水筒っていうより、あのスタバの、あのなんていうの、タンブラーみたいなやつ、
はいはいはいはい、
あのコーヒー入れてもらえる、うん、あのタンブラー、うん、スタバの柄がついてる、ね、思ってて、
あれ別に保温とかではないやつ
って言って、うん、もう普通にプラスチックじゃない、あのなんていうの、透明なやつ、うん、
アクリルのね、
そうそうそうそう、にあの中はご当地のスタバでこういろんな柄があるみたいなやつで、でそれを持ってって、であれ飲み口意外と小さいの
な、小さいな、
そう
グーツマリオ、
そうグーツをうんと思ってあれと思って、で最初の方は飲み始めの時はうわ俺今職場でミックスジュース飲んでる、
祝いやん、
そう
祝いやん、
確かに一緒やな、これ
めちゃくちゃ祝いやん、
うわ贅沢してると思ったけどグッてなって、それで、う
ん、詰まっとると、
そうで結局さ蓋キュッキュッキュッキュッって、うん、開けてさ
ゴボゴボゴボ
ってなんで、これはちゃうと
思
って 1日でやめた
思ってたんとちゃう
かった、そう思ってたんとちゃうかった、もうちょっと優越感浸りたかったと思って、
スマートではないね、
そうそうそう、やっぱなんかな、大体1分ぐらいミックスしたら全部崩れるかなとかって思っても、なんか結局 もうどんだけ長時間ミックス回してももう潰れへんもんは潰れへんやなと思って、
まあ、あとそのカタログギフトの精度の限界みたいなのもあるかも
やしな、どうなんやろうな、そんなになさそうやけど、うん、そのミキサーの刃とか性能的な問題は、はあ、けどやっぱもうあのおっと思って、パイナップルの繊維とかになったらもう全然通ってこうへんわって
な
って、
ああそうなんや、
そう
あのコストいくちりは、
そうそうそう、まあ、普通に水筒買えろやって話だけど、そう、
それで解決でき
る、それのために水筒買うのも意味わからへんわと思ってそれもあるし、あのもう10時間ぐらい経ったらもう茶色なってんのな、
きしょい、きしょいな、
バナナ入ってるから、そう
常温やしな、
そう常温、そうやね、
きしょいな、
で氷入れたら薄なるし、
ええー、わけないやん、そんなそれを常温で持ち歩くことがええわけないもの、
まあでも最初の一口は幸せやった、
ああ知らんて、
いや絶対だから、いやこのお茶さんも絶対ちょっと同じ気持ちあったと思う、蓋開けて一口目すってなった時はうわ職場で
もずくなんて
って思ったこうやって
壊れてリアルなところ、鼻からちょっと出る、
深夜にラーメン屋にいるおじさんみたいな見せ方
いるいる、
出すのだけ我慢できた見せ方
おるけど三好におる人
な4時ぐらい
に、朝4時の三好におる、
もうあの軌道が終わってる 人、軌道の弁が
開きっぱなしの人面が全部生えに行く、
いやこれ絶対さ他の人にもあると思う、おのおのの会社で楽しもうと思って失敗した飲食絶対あると思う、
ね、思いのほかの思いのほか飯、
うん、思いのほか飯
思いのほか飯あるやろ、
匂いの被害が拡大したとか
意外とだからその職場に近いところが新幹線の中でみたいなのとかもあるかもね、
うんうんうん、確かにそういうのは聞きたいな、いろいろ、
うん、面白そう
面白そうや、
ちょっと類似のお便りあったらぜひ、
ほんまにそうということで、ね、あのお茶さんも
いい問題提起、
いい問題提起いや、うん、こういうのでいいんですよ、
ね、
お便りってね、
そう
や、やっぱあれやね、子育てしてる主婦の皆さんほのぼのしたお便り、
確かにそうい
やということでね、
ほっこりエピソード
お茶さんなんだかんだで 3,4 通ぐらい送ってくれてんちゃうかな、
くらい来てるか
ね、ちょっとあの自己申告なんで、あの南部崎から教えていただければと思います
し育児の傍ら、
はい、満開目指して
何卒
重ねていただければと思いますので、よろしくお願いしますじゃあね、子育て世代からのお便りの次は、
ね、
三髄のコーナーですね
あんまそんな流れ知らん
この優しい母性に包まれた後、
あ情けない、
ね、男の情けなさを噛みしめてみんなで肩を組む、
いいかもしれない、
そして大団円と、
そうだな、さらみんなでさらい桜吹雪の湯で、
ほんまやな、ということでね、こちらも初おたでございます、
はい、
桜ネーム木野川サービスエリア、
おお、SD、
そうだね、和歌山
かな、
うん、あの地名のあの木の川ね、
木の川ね、
三水のコーナーでございます、
おい、
なんだかんだでこうやっぱ水面下で人気あるコーナーになりつつあるな
情けないやつばっか聞いてるから
そんな君らが俺らは大好きです、
うん、大好きだよ
、こんにちは、今年の10月から聞き始めた、
これこの前やん、
マジで
めちゃくちゃやな、
今年の10月から聞き始めた新米桜の木の川サービスエリアです、
みんなこれぐらいのガッツで送ってきたやろな、
すごい、あ、まあ感想
戦
で
も
ってこと、確かにそうやな、Spotify のおすすめで偶然見つけて聞いてみたところ、
ありがとう、
軽快な関西弁と、2人の前面感が好きで楽しく聞いています、
いいじゃん、
特にいろんな人の恋愛話が聞けるのが好きです、それが売り、
ほんまにそう
それだけが売りです、最近やっと、コーナーの種類を覚えつつあるのですが、議長者ぞ、三髄のコーナーに該当しそうな話があったので話させてください、
情けないやつなんやなお前も、
いや長文になりますがご容赦ください、これちゃんと、ね、
長文のうちにも入らへん、
ちゃんとタイトルがついてます、
おう、
もうエッセイです、
あそう、
タイトル先に知りたくなかった、何がやろうな、
気になる
気になるな
ちょっと酒持ってくるわ大変大変
じゃあここでジングルです、
ちょっと待ってね、
スタイルバスケよりポッドキャストの方が
高さ、ごめん
よし、わしら、わし入れ替わってる。どれにしよう。なんか情けない名前の日本酒とか置いてないの？
情けない名前、
男泣きとかいう日本酒ないの？そういう日本酒ないの？
欲しいな。あ、これ前にズーミンかなんかもらったやつやってみようかな。
めっちゃ前や。
そう、置いてて、まあ、こんなんいつまでも置いとけるからな。
開けとけ開けとけ。タイトル、
うん、
先に知りたくなかった
おい、ポンって続けてくれや。
当時、超理系高校生だった僕は、
おい、
数学や理科で習った用語などを日常生活で使っては笑い合うような学生生活を送っており、女子と会話することは英語の授業だけという感じでした。もうちょっとこの
な
この一文でもう好きなんやけど
おまおれおまおれやんけ、おい。
もう分かるわ、この分かる人が分かればいいで楽しんでるやつ、うん、絶対いいやつや
な。ほんまにそう、それが大事やからな。
でそこにつけて女子と会話するのは英語の授業だけっていうオーラルコミュニケーションだけ。
リアリティあるわ。
もう好きやわ。そんな僕にも恋が訪れました。
お、
高校3年生の頃、クラスは違うけど同じ部活同じ塾の子を好きになりました、
うんうんうん、
その子も理系選択で、僕がよく話す理系ネタを面白いと言ってくれたのです。ちょっと待って、理系ネタ何気になる。
フレミングの左手の法則って右手もあんねんでとか
思んないやろ。なんかこいつなる。
俺は脱落したけどお前はいけたんか。聞かせてくれや。
最初は部活動の休憩時間で少し話す程度でしたが、
はい、
塾が終わる時間が一緒だったので、塾から帰り道が分かれるまでの時間で話すようになりました。ただ帰り道が分かれるまではたったの20メートル。
いやーすげー、マジで
プールより短い。
ほんまやん、一般的なプールより。
なんとかして長引かせたいと思い、別れ道であえて中途半端な話題展開に持っていき、タイミング悪いから一緒に帰っていい？と切り出しました。
小細工やな。
不器用やねん、それも。
何やねん、中途半端だから一緒に帰っていいって。黙って一緒に帰ればいいのに。
成功した時はもう全俺がスタンディングオベーションでした。
ええなぁ。
木の川ポイズンベリーで
聞きてずっと。
そこから塾が被るときはその子の家まで行くのが日課になりました。まあ、送っていくよみたいな感じでね。
もうデフォルトになって、
授業がない日は普段自習室にいることを知り、僕も自習室に行くようになりました、
うんうん、
しかしだんだんと気持ちが醸成されていくにつれて、他の男の子と楽しそうに話している姿を見ると胸がキュッてなることが増えてきました。
禁断やん、もう。
ついに告白を決心しました。
来た。
当時小学校2年生からかけていたメガネをやめて、
うわ、
コンタクトに切り替えたタイミングで、
こいつこいつは
ボリュームゾーンを出しました。
こいつは、
コンタクトに切り替えたタイミングで、
軟弱感がこの、
ちょっとかっこよくないと言われて、個人的に自信もあったのです。
お前浮かれんなボケ。
結婚は塾帰りのその子の家に着いてからの別れ際、
ギャ
ー、もう信じられないほど緊張しました。
そうやろな、
これ俺で言うところの心臓ブリンって出る瞬間ですね。
そんなおなじみでもない別に。
ずっと前から好きでした、付き合ってくださいと告白のテンプレをどうにか口からひねり出しました。その子はびっくりして、ちょっと待ってと回答を保留させてほしいと提案されました。
考えさせてムーブや。
次の日、受験で進学コースだった僕はみんなより遅れて部活へ、
はい、
普段は騒がしい部活ですが、一人静かに着替えていたので、
うん、
隣の女子の部室から話し声が聞こえてきました。
そんなん聞こえんねや。
昨日木の川サービスエリアに告白されたんだけど。いいじゃないですか、なんて返事するんですか。
おい、デッチ暴行のやつおるぞ。後輩？
断ろうと思ってるよね、部活も忙しいしさ。
うわ、
終わりました。
終わった、
僕の恋が。ただ断られたのではなく、気持ち、声色のリアルさをまざまざと感じ取れる形で知ってしまったのです。
そやな。
その日の夜に LINE で正式にお断りの連絡が来ました。
LINE でか。
LINE には、一緒にいて楽しいけど恋愛感情はなかった、部活にも受験にも専念したいから、でもこれからも以前と変わらず関わっていきたい、という内容でした。おそらく僕を傷つけないようにと整形された文面は、リアルな感情を聞いてしまったからこそ辛く感じました。
まあそうね。
その子は近畿大会に出場するほどスポーツ万能で、
あ、そう、
医学部に進学するほど秀才で、
ギョエピー、
断る理由としては納得感数え役満でした。
うん。
絶望のどん底に落ちたものの、これからも以前と変わらず関わっていきたいという言葉は嘘ではなく、それからというもの、一緒に塾から、帰り家まで送るという日常が続きました。
ああ、引き続きなんや。そこは
これはこれで残酷やな。
まあお前が選んだ道。
僕も吹っ切れて理系ネタが通じる友達として関わるようになり、以前より楽しく過ごせるようになりました。
うん、ああそう、
ポジティブやな。あの時補習が長引かなければ、補習後にダラダラ教室で残らなければ、何よりあの時部室の壁に耳を澄まさなければ、今思えばあの日の壁の薄さは僕の恋愛成就の望みが薄いことのメタファーだったのかもしれません。
何を言うとるこいつ。
ということで最後に対してうまくない
くくりだ。やかましいな。
いや俺はこれ見てさ、まあ確かに振られた話ではあるけど、うん、いや彼女がさ、いいやつやなと思ったけどな。
うん、よかったやん
な。これがさ、部活も受験も忙しいって LINE に書いてやるけど、こう漏れてきた本音がそれじゃなかったらもっと辛かったぞ多分。全然タイプちゃうねんけどどうしようとかいうのが聞こえた後に、受験のせい、部活のせいにされた方が死にたくなってたと思うけど、ちゃんと正直な気持ちを正直な LINE で送ってくれてんやから、そこは感謝するべきやと思う。
あとでもね、ただその絹川に寄り添うならば、
うん、
告られてんけどっていうのを他の誰かに言うたら、その女の子は相談してるわけやんか、
デッチ暴行にな、
デッチ暴行に、
うん、
なんでやんすかみたいなやつに、
いいじゃないですか、
いいじゃないでやんすかみたいな、
なんで返事するんでやんすか
そんなやつに言うたら相談してるわけやんか、
うん、要はその相手の行為を他人に言いふらすことになっちゃうってい
う
のもあるしね。
そうそうそうそう、っていう意味では同情の余地はあるかな。俺はちょっと、
いやでもどうなる、10代ってやっぱこういうタイプじゃない人に告白されてもさ、告白されたということに舞い上がって喋りたくなっちゃうみたいなのもあるんちゃう、やっぱり。
いやそこはもう全然分かるでっていうか、
うん、
そうなんやけど、今となっては後悔してほしいなというか、
いや確かにな、これもうちょっとその意味ではこの子はもうちょっと
寄り添えたやろとは思う、う
ん、せめてこのデッチ暴行が知らん男の子とかやったらいいかもしれんけどな、うん、同じ部活やからな。
そうそうそうそう、言うたら広まるとかもさ、
うん、
考えられるわけやない。
いやもうこれしかもさ、なんやろ、あの男女で同じ部活で更衣室が2つあるってことは、まあ多分水泳部か陸上部なんやろうなと思ってんねんけど、
うん、
もううわーって言いながら爆走したり爆泳ぎする姿を想像して
外周一周多く回るみたいなやつ
陸上部やと仮定して、
陸上部やったらそうだな、
もう空に向かって叫びながら爆走してるキノピーを想像してる俺は。いやでも
かわいそうにね、でもちょっと不可抗力
ね、
このでしかも話し始めてると思ったら聞いちゃうもんな。
いやまさやんな、
そこをあっと思って出ていく勇気は俺にはない。聞く、もちろん俺も、
いいじゃないですか、なんて返事するんですか、うん、断ろうと思ってるんよね
うわーうわー、フォレストガンプ並みよ
いやもうこれ、これネオ五条フェスやな、
フェスやな、遅れてきたフェス、うん、こいつだから10月から聞き始めてるからフェス不参加や、
お前
あーフェスの回も早く聞けよ、
タイミング悪かったな、
お前
あと2ヶ月早かったら
ピックもらえたのにな、
ピックもらえたのに、
あげません、
あげません
ほんまにあげません
もうないです、
ないです
まあみんな、みんな経験します、あの形は違えど失恋は、あの片思いが成就しないっていう経験はね、
そうそうそう、
大事ですから、
あって叱るもんやで、
いやそうやで、
優しくなれるんだから、
そうやで、
失恋は
こういうのが大事なんですよ、
うん、
そう、
でも全然お前とは肩組んで飲めるよ
な。 みんながどういう風に片思いの人に振られたかトークで盛り上がれるよ。
そうそうそう。でお前がトイレ行ってる間に扉越しに俺とヤブタでお前の話してくわ。
いやそうですよ。
どう思うって言うて、
まあ、くくりは生まなかったけどな。
めちゃくちゃ言うたる、めちゃくちゃ言うたるから、それで泣いて入ってきて。うわー、
まあ、ということでね、初オタで身を削ってくれてありがとう。
ほんまやで、削ったな。
まあ聞き始めということで最新回あたりから聞いてくれてるのかなと思ってるんだけど、 もちろんあの過去の回を遡れば、いろんな男子たちの切ないエピソードがたくさん聞けるので
盛りだくさんやからな。
もうマジで一回やってみようかな、失恋した男子のお便りだけでプレイリスト組むっていう、Spotify 上で。
なるほどね。あ、いいやん、それ。
いや、シリーズで組めそうやねんな。
さんずいだけのエコーナー組めるよな。
なあ、ちなみにどれが好き？
さんずい系。
まあ、そのさんずいのコーナー爆誕の前からあるやんか。
ああ、そうね。でもやっぱ
俺は首長おじさんかな。
首長おじさんどんなやったっけ？
あの相手がアセクシャルやけど、
あ、
結婚できた彼。
はいはいはいはい。俺はあれ、結婚しちゃってさ、
セモイまでが、
あ、じゃなくて、
あ、あれか、オンラインゲームで、
そうそうそう、
声聞こえたあのやつ。あいつ名前だったっけ、
ちょっと待ったの回の
SMO。
あ、 SMO そう、 SMO
SMO や。
そうそうそう、ちょっと待ったあの回な、
あれやばかった、
あれやばかった、
確かにな、あれドラマチ
ック、あれが結構俺の中では三千と輝いてる。三髄系で言う、
俺は首長おじさんには共感をしまくってしまったっていうのと、 あと結果ゴールインしたっていう感動も込みで、
まあまあね、
最初 の第48回かなんかのあの辺りが、
ね、逆だったかもしれねえ。
そうそうそうそう。で SMO さん その続報で、そのオンラインゲームつないで声聞こえてきてっていうやつの後に若様の初音頼んでます。
濃いね。
54回かそんぐらいのやつ。
変やね、あの回。
あの今はまだ悲しいラブソングっていう、もう
名回
作、神回、
ね、神回やな。
いや、そのあたりちょっとやってみようかな、プレイリスト。楽しみにして
ください。これも入るから。
これも
入るから。
ということでね、キノピーもね、うん、もうあだ名つけました。
キノピーも。
キノピーもね、2通目もお便り送ってください。
お待ちしております。
失恋して爆走するみたいなやってみたかったな。
もう爆走する元気ないから、失恋したら。
原付き飛ばすとかさ。川飛び込むとかさ。
あ、確かにな。川飛び込む。お山だ。
なんかあるやん、あの
衝動的なやつ、ね、
ってみたいな。ああいうの大事やと思う。
確かにな、
う
ん、儀式やもんな、あれって。
そうそうそうそう、
ある意味みそぎというか、
うん、でなんか吹っ切れる何かはありそうやな、
うん、あると思う。
そういうのやればよかったな、うん、それ全力疾走。失恋で全力疾走いいな。もう若いうちにやっとくべきや。
今に今できるやつはやっといた方がいい
な。お前やな、全力疾走ってすごい言葉やんな、
うん、
全力疾走で、もう
そ
れ
熟語
やん、熟語やんか。全力と疾走足したやつすごいな。
そやな。俺でもなんかね、
うん、
中学校の時の学校の先生、担任の先生がすげえいい先生やって、
うん、
なんか仲良かってんやんか、
うん、
距離的にも、
うん、
テスト期間やったかな、なんか俺がテスト勉強かなんかしてる教室でしてる時に、うん、あ、まだやっとんねやみたいな、うん、先生来はって、でなんかあ、そうですね、なんかもうあと3日とかなんでちょっと頑張ってますみたいな、うん、中学校の時結構勉強頑張ってたから、
うん、
でいろいろやってて、でまあなんか、まあ、先生の立場やからこんなん言うのもあれやけど、まあある程度力抜いてええからなみたいな、
うん、
ほんまになんか今楽しいと思うことがあるんやったら 多少勉強を差し置いてもそっちにあの力を向けるみたいなことを全然してもいい。もちろん今勉強頑張ってんのに水差すつもりはないけどみたいな、で、ああそうですねみたいな言いつつ、で、まあ、なんか何が好きなんみたいなことを改めて聞かれて、まあ、でもなんか自分は本とか読書とか、あとまあ文学短歌とかそういうのいろいろもなんか文章に関することに興味がありますみたいなことを、あしたらめっちゃええやんみたいな、ほな陽一って呼ばれて、はいっつって、今窓から見えるあれなんやって言ってパッて指差した時に、すっごい綺麗な夕日があって、あっつって夕日ですって言って、でも今陽一はきっといろいろその読んでるものの中に夕日という言葉以上に表せる言葉をきっともしかしたら知ってるんじゃないかみたいな、でそういうことをなんか探してみるもいいんじゃないかみたいなことをなんか教えてくれはって、
なるほど、
ああなるほどみたいな、今はそういう言葉持ってないかもしれんけど、じゃあちょっとそれをその感情をなんかあの行動に表そうみたいなことを言われて、二人で校庭に降りて、二人で校庭のから夕日に向かって走るっていうことをやってんやほんまに。
もうあれやん、平日の7時半ぐらいにやってるアニメのエンディングみたいな、
もうマイトガイとロックリーの関係性のナルトでいうところの
青春
青春ってあのあの状態やねんか。でちょうどその時がもう夕方で、テスト期間中やから部活もないねん、
ああ人少ない、
そうそうそう、で校庭にも誰もおらんところを2人でブワー走ってどうって言われて、気持ちいいですあの光景を俺は未だに忘れられんくって
あなるほどな、
そう、 そういう先生はいた。
だからお前は若様接待した時に鴨川で、
俺はあの時のあの山本先生になりたくて走った。
これネオジラクエのインスタ見てみてください、あの陽一と若様が鴨川を走ってるスローモーションの動画があるんであ
れに似た原体験を俺も持ってるそういう話
すごいよな、走るという行為が青春に直結するっていう、このなんなんやろ、なんか知らんけど日本的やんな。
なんか多分その先生もさ、それをマックスの良しとしてというよりかは、ある種のベタ的なね、
はいはいは
い、笑いというか、
うん、
まあなんか夕日があるなら走らずに折れるかいみたいなそういうある種のテンションでやってはったと思うやんか、
うん、
でもみんなそのこれは別にそれに限らずやけど、テンプレ地味たことって意外とやってないやん。
確かにね、なるほどね、
やったらやってみてから笑うべきじゃないかみたいな、
あーはーは
ー、多分ことを言いたかったんちゃうかと俺は推測してる。
いいな、だから夕日は全力疾走とか、
そうとか観覧車はカップルで乗るものみたいな、そういうテンプレってまあ言うたらさ、笑いがちというか、ある意味まあいやそんなそれっぽいことみたいなことである種敬遠しちゃうみたいなのもあるけれども、王道行くこと自体でしか、あの得られへんものもあるよみたいな。
そういう意味ではこのキノピーの壁耳で失恋っていうのも漫画的な失恋のテンプレではあるよな、うん、
できてるわけやからな。
なるほどな
羨ましい、
羨ましい、確かにな、それいいな、
うん、
確かにこれお便りのもう一個の側面かもしれん、
かもしれん
テンプレをやること、そ
うそう、テンプレをやるっていうのも大事かもね。
確かに
今からできるものもあると思うから、30代のテンプレもきっとある。
あ確かにな。絶対大丈夫だよラジオの愛ちゃんが、旦那さんと夜中にコンビニに買い物行くのが好きって書いてて、
書いて
俺も好きって思った、うん、
そんな愛ちゃんが好き俺たちは
ベタはいいよ、
うん、やっていくべき場
所でということでね、最後にもうベタでもなんでもない意味わからんお便り読みます。
何それお前、神やねん、
直筆で、
はい、
封筒が来てまして、
ネギツオタイが来たんですね、
サイレントの方から
です。なんでなん、それが分からん直筆でサイレントって何。
いやまあこれさっきも陽一言ってたけど、もうお便り送ってる時点でもうサイレントではないのよ。
そうやねサイレントって言えばいいもんじゃないから、もう桜ネームとみなすで、ね、サイレント
を匿名やったら分かる、うん、書き方があ
の宛名のとこにサイレントって書いてあるんだよ、ね
喋ってるサイレントは何って思う 矢蓋様、いや俺の家に来たからね、はい、矢蓋様、私はサイレント桜のものです。矢蓋さんのツイッターもフォローさせていただいていて、
どこがサイレントやね。
東京への旅行記の文章がとても面白くワクワク読みました。
旅行
記、これ僕が去年転職前に有給消化で東京に旅行行って、シャークくんとか、イクリズーミン、あとユトタワーの2人、
うん、
あと大学の後輩と、あと上京ボーイズの2人とか、あの辺と遊んでた回です。結構もう会える人全員やっとこうみたいな
のを書いた文章があるの。
もうあの俺がメモになんとなくバーって記録的に書いて、それのスクショ載せたツイートみたいな。
あ、
こんな誰が反応すんねんって思ってたけど反応してくれて
ました。してくれてる。
ジンで矢蓋さんの日常を描いたものを出していただけたなら絶対に買います。
お、
そういう桜の方は多いと思います。陽一さんもとても本を読んでいらっしゃって、私も本がとてもとても好きで、しかも紙の本へのこだわりが強く、
あ、そうですか。
部屋に本が溢れており、売りもするのですが、売ってもまた、読みたくなり買い直すというのを繰り返してしまう始末です。
うん、
陽一さんが描く日常生活にもとても興味があります。特に何もない日常が好きです。上本一子さん、原市の岩井由紀さんの本はとてもお気に入りです。
上本一子さんな、
ECD の、
上本一子ちゃんと読めてないね。
ECD の奥さんですね。
ああ、持ってるわ、持ってるわ。
あの写真家兼エッセイストみたいな感じなんで、正直泣けます。
働け ECD 日記、
そう、上本さんの本は泣けます。もう今子供がだんだん大きくなっているのを見て取れます ね、とてもお気に入りです。銀シャリの橋本さんも今エッセイを連載しているらしく、
そうなんや、
それが本になるのも楽しみにしているところです。
どこで連載して
る、確かにちょっと読んでみたいな。私はゆとりっ子たちのたわごとの 5,6 回目ぐらいから聞いていて、それをきっかけにネオ五条楽園を知り、
あ、そう、
2人の世界に没頭してしまいました。
聞いてくれてるんだよ ね。
だからもう3年、でも初期ぐらいから
、ようサイレントを貫いて、
確かに。声や氷のカランカランという音、矢蓋さんの曲がとても好きです、
うん、
ありがとうございます。私はゆとり世代のもっと上ですが、話がとてもよくわかるのが不思議な気持ちがします。
うんうん、
1993年に高1でした。
へえ、
ネオ五十楽のボリュームゾーンね。
そうやな。だからさもありなんです。
洗濯物をベランダで干しながらネオ五条楽園でのお二人のお話を聞くのがとても幸せな時間です。
わあ、嬉しい、
すごいな。私はマジでこれ、私はパンピーをラジオで知り、そこから魅力に取りつかれてしまったものですが、
すごいね、
サミットの忘年会だったか、大晦日に大晦日に見ていたらあれ、なんか聞いたような声がと思ったら、陽一さんがまさか電話でサミットの皆さんと話していて、興奮してぶっ倒れそうでした。懐かしいな、これ
2年3年前、
ね、これ2020年から2021年のその大晦日、うん、年末年始にかけて、あのサミットの
あの音楽レーベル、
ね、そう、音楽レーベルのサミットの面々とあのビデオ通話を抽選でつなぐっていうのに、陽一が応募したら当選して、
スペシャから電話かかってくる。
そうで、陽一がガッパーと電話するっていう神回。
これはすごい。
しかもあのガッパーを可愛い路線でいじるという。
人当たりの良さでいじるっていう。
これね、まあ、ほんまはあかんけど、インスタにちょっと切り抜きをね、 YouTube の、 あの画面録画を貼ってるので、よかったらそれ見てみてほしいんですけれども、あれをあれ確か喫茶百軒の高田さんの家でやってて、
懐かしいわ。
みんなで紅白見てる時に陽一が「やばい、サミットから電話かかった」とか言って
「ごめんごめんごめん」って
、それ横で見てたんですけど、あれめっちゃ面白かった。
面白かったな。
あったな、そんな回。
ヨウくんカレーという名前で、
そうやそうやそうやそうやそうや、聞いたことないやだな。ということでぜひ、お二人の日常生活の陣を出していただきたいです。
なるほど。
ハライチの岩井も元はラジオの話を元に本にしていますし、
そうだね、
日記文学がとても好きです。
なるほど。
下北沢へ行きたいのですが、なかなか遠いです。あの俺がその去年の旅行記で書いてたの、下北沢の話とかを書いてたからね。ネオ五条楽園最高、サイレント桜よりって書いてある。
いやもうさ、
熱量高めのサイレント、
こんなお便りな。
はい、ということで、まあ今ね、ジンを作らな作らなって言ってて、うん、で結局路線変えようみたいな話この前したやんか、
うん、
で俺もちょうど何やろ、 今までのジンボリューム1も2も3も正直ネオ50楽園を聞いてる人しか楽しめへん内容やったから、うんうん、もうポッドキャストを聞いてない人が手に取っても読める、かつそこからネオ50楽園のポッドキャスト自体に興味を持ってもらえるみたいなが一番いいかなと思って、
俺もそれがいいと思うな、
うん、っていう風になったらもうエッセイですよね、単純に僕らの日常を切り取ったエッセイ、思ったこととかを連ねるみたいなのがベストかなって思ってるんで、
そう今ちょっとね書いてんのよ俺も、
うん、そう、だから結局俺も元々のコンセプトはネオ五十楽園で喋ったことをちゃんと文章化して読みやすくするみたいなのがあったっていうのもあるし、結局エッセイ書くってなったらその自分のエピソードトークで喋った内容を文章にするが一番やりやすいなっていうのもあったから、うん、っていうのと、あの去年のトークイベントで俺が話したやつもまあ文章にできるなとかと思ってさ、
あああの朝焼けを見た、
そうやな、あれもベタ、うん、ベタかもしれない、
ベタかもわっ眩しいのやつな、ちお前がちいかわになったかいな。
まあということでね、文章書くんが苦手とかいうわけじゃないから、そんなに別に自分、俺はそんなにこういい文章を書けるっていう自信はないけど、けどなんかこれ俺の好みやで、
うん、
けど文章のうまさよりもなんか親近感の方が俺はエッセイにおいて大事ってい
うのは、あでもそれは言えてみようというかその通りだと思う
よ、
う
ん、よっぽどそのなんか読みづらい文章でなければ、
うん、
俺はなんかその人のパーソナルな部分が見える文章が好きやから、
うんうんうん、
もうそこで吹っ切れようかなと思ってる、
パッと手に取ってパッと読んで面白いと思ってもらえるような内容
であれば、むしろ矢蓋陽一を知らんでも、
そうね、
もう普通に読み始めたらスラスラ読めちゃうみたいなのが一番いいよな、うん、いきますよ、
投げやり
いきます。でもうやっぱり期限設けず、できたら出しますと、
もう1年経ってるけど、
できたら出します。
まあだから最低限そのまた忘年会とかもやるやんか、
はいはいはい、
それまでには用意しておくみたいな、
って言ったらもう1ヶ月とかやで、あと無理です、う
ん、書くだけやん、
うん、じゃあもっとできてるよ早く。
まあ書くだけやん、もう俺も全然書きあぐねてるからね。
今年なんて何もしてん時期あったのに、
確かにな、
今年の6月なんて何もしてない、
確かに、うん、ほんまに、
いやまあまあまあまあでもねいいんですよ、うん、緩くやりましょう、義務感に駆られないのがこの番組の一番いいところなんで、
う
ん、
そう義務感に駆られんとはいえなんかもろもろ予定は入ってるもんな、でも
確かに、ということで、
うん、
告知です、
はい、
告知っぽさを出すためにここでエンディングテーマを流しておきます、
お
ということでミュージックスタート、はい、ということでね、
うん、
じゃあ陽一から、
行こうか、
これはね、
う
ん、陽一案件なんですよね実は、
そうだね、
こっちからかな、
はい、じゃあ私の方から、
はい、
ですね、まあこれもネオ五十楽園自体に、依頼が来た案件ではあるんですが、
はい、
依頼が来てるんですね、
来てます、依頼が来てます、
はい、11月の25日、
はい、
これ土曜日ですね、
1ヶ月後、
はい、手前にちょっと休みがあったり、木曜日に休みがあって、うん、金曜日普通の平日で25、26みたいなタイミングなんですけれども、
はい、
25日土曜日の10時から16時、
はい、
会場が、
はい、
愛知県一宮市、
はい、
一宮市です、中部の皆さん、
はい、
ぜひともっていう感じなんですけれども、この一宮市にある一宮駅の銀座通りという会場にて、
はい
はい、オムニバスという名前の、
はい、
イベントがあります、
はい、
これがまあなんかある意味その文章、まあ本やったりとか本屋さんやったりとか、
はい、
あとまあちょっとしたフードのお店やったりとか、
はい、
あとまあコーヒー屋さんやったりちょっと服屋さんがあったりとかっていうような、うん、いろんなお店が駅前の通りを使って、
うん、
まあいろいろブース的な感じでお店を出されて、うんうんうん、まあ何かある意味ちょっとマーケット的なことをやられるんです、
ね、
うん、
マルシェイベント
みたいな感じ、そうやな、それに近いね、
なんかの阪急の高架下とかでもたまにやってるとか、
う
ん、
そうそうそう、そういうのにちょっとイメージとしては近いと思うんですけれども、
うんうんうんうん、
その、11月25日の、お昼時に、
はい、
そのオムニバスという名前のイベントがありまして、まあ、それが主には古本屋さんやったりとか本屋さんが出展されるのが多い系のイベントがあるということで、
主催は
主催が、私のちょっと友人であります、
はい、
これがビズル堂という、うん、店舗は持ってないんですけれども、うん、イベント出店だけをベースに活動されている本屋さんのユニットがあるんですね、
う
ん、
最近多いよねそういう活動してる方、
うん、そう休日だけ本屋さんみたいな、うんね、そういう、ユニットの、方々が、主催されているオムニバスというイベントなんですけれども、うん、そちら その、10時から16時の間の時間帯で、うん、ちょっとトークイベントをぜひともネオゴジュ楽園にもやっていただけないかということで、うん
はい、
全然内容自体は、まだ何も決まってないんですけれども、はいまあ、どっかしらのタイミングでちょっと本についてのお話だったりとか、うん、ちょっとカルチャーっぽいトークができれば、はい、っていうようなところでお誘いをいただきまして、
はい、
ちょっと矢部田くんがねお仕事の都合でちょっと今回参戦はかなわずという
ごめん
高い声が高い
ごめん
ごめんよだけども俺はいけるから
マジで申し訳ない
申し訳ないねこれ25日なんですけれどもまあ全然時間帯とかまだ決まってないんですけれども、まあ、そこの方ところで、私もちょっとトークイベントということで、お招きいただきまして
陽一ソロ
ソロ何やろうっていう感じです
ごい
そうすごい一人でちょっと行ってきますんで、
はい、
ちょっと会場でもね別にネオゴジュ楽園のブースがあるわけでは多分ないんですけれども、
はい
まあ、ちょっ と、ショップカードなり、
うんうん、
あるいは、まあ、
小物類をちょっと陽一に持たせるんで、
う
ん、持っていこ
うかなと思うんで名古屋の中部のリスナーの方々ぜひよろしければ空いていたら11月25日です、愛知県の一宮市の一宮駅で、開催するオムニバスというイベントですのでこれ、調べてもらえばインスタのアカウントとかもね、うん、イベント用のインスタアカウントとかもあるんで
ネオジュ楽園の SNS でもちょっと告知させていただき、
うんはい、飛ぶこともできますので、はい、ちょっとぜひとも、お調べいただいて
で名古屋にはポッドキャスターも、
う
ん
そうですね、
リスナーの方もたくさんいらっしゃるのでは
い、ぜひともちょっとね
坂井橋さんがいます
ああありがたい駆けつけて
坂井橋さん
マジ駆けつけて
孤独な陽一のためにぜひとも駆けつけてあげてください、
うん、何とぞ
いや逆にこの陽一ソロでイベント、うん、ネオゴジュ楽園という一応名前を、まあ、一応背負って陽一ソロっていうのはもしかしたら最初で最後かもしれない、う
ん、ほんまにあなかなかないやろ
な、うん、いやいいと思うよ、
うん、
またその話を持ち帰ってここでまたお話いただければと思いますので、
いいレポートができればと思いますので、はい、ちょっと頑張ってきます、はい、っていうのと、
はい、
もう一個
今多分この辺りで、ね、エンディングテーマが一回切れるんで、
はい、
ここでもう一回リピート再生
あら
ミュージックスタート
今度がもう一個ね、11月の末のイベントでしたけれどもオムニバスは、
はい
もう一つ、告知がありまして、
はい、
12月の23日、
はい、
阪急宝塚線の一個手前の駅にあります、
はい
はい、清光神という駅があります、
はいはい、
こちらが、まあ、商売の神様のね、神社がで結構デカめの神社があるようなところでちょっと有名な、駅になるんですけれども、
まあ、俺らも商売してるポッドキャストだからな
売り買いはしてるそういう意味では商売気のあるポッドキャストなんですけれども、
はい、
この12月23日土曜日に、
はい
インクラインという名前の、
はい、
INCLINE で、
はい、
インクライン、
はい
という名前の、施設ですね、
はい
まあ、言ったらそのちょっと貸しスペース的なことをやっている
ような
イベントやってたりとか、うん、あと曲がりでお店やられたりとか、
うんうんうん、
飲食系のお店やられたりとかっていうことをやっている、私の友達がおりまして、
はい、
で、2023年の11月あたりで丸4周年で、まあ、5年目を迎えるというその周年イベントとして12月23日に何かちょっと催しをやりたいということで、うんまあネオゴジュ楽園お呼ばれしまして
5年目やからね
5年目にそう5年目スタートということで
5年目の号と
そうねかけていただいて、はい、まあその実際彼もちょこちょこ聞いてくれてるらしくって
ありがとうございます
はい今回その、よしみで、
うん
お誘いいただきまして、
はい
まあ、ちょっとしたトークイベントみたいなことも今回やらせていただけるということで、
うん、
ちょっと立て続けにトークイベント系の
まさかの
お誘いがいただけたということで
いや依頼が来る、
ね、おもろいな
すごいよななんか、まあ、これは俺の個人的な意見やけど、
はいはい、
こうポッドキャスターの人にポッドキャストイベントに呼ばれるよりもめっちゃ嬉しい、 い
やそうやよねほんまに思うよ
そうポッドキャストという括りだけで誘われるんじゃなく、うん、俺らが話してる内容に共感して呼んでくださるっていうのが一番嬉しい、うん、
嬉しいね、
ちょっと答えれるように、う
ん、ちょっと頑張って、ほんまに頑張っていこうかなと。
でももしかしたらなんか当日ちょっと司会的な感じで、
そうだね、
バー回すんとかもね、全然
インタビュアー的な立ち回りになったりとか、そういうことは臨機応変にできればと思いますんで、
ね、ということでね、はい、まあ、そんなイベントのお誘いなどもね、
うん、
随時受け付けておりますので
待ってますよ、
それらすべての宛先は neo.gojo.parais@gmail.com、 五条の五は、
ゴニョシクリニックの五、
ゴニョシ俺多分今後死ぬまで一生発音せえへん、ね、
これあの名古屋市で一番気持ち悪い名前のクリニックなんですけども、五女子、五女子でゴニョシ、電話番号も052-355-5204。
おお、ごにょし、
覚え方はさあ555にょし。怖い非常に怖い、
おもろ、
もうそう、面白クリニックがあった名古屋に
女という漢字の音読み、尿もありにしようって言ったやつ、だいぶ気持ち悪いよ、ね、
気持ち悪いよな。
女人って読めることにしようぜって言ったやつ、
あれいかついよな。
尿って読むので気持ち悪くないのって天女ぐらいやな。
天女もギリ天女もだいぶギリよ。
天女
もギリよな。
女人って
やばい、女人はやばいよな。女人禁制やばい、
女人禁制一番気持ち悪い日本かもしれん。
意味もキモいしな。
全力疾走見習えよな。
爽やか四字熟語と気持ち悪い四字熟語の極北。
なんかヌメヌメしてるもんね。女人禁制って言葉。
女なんて言葉当てんなよなマジで。
ということでね。
はい、
まあ、もしかしたら
どういうことで、
そんな女人が気持ち悪いみたいなにつながるお便りを後で読むかもしれません。
ありえる。ありえるな。